マタイの福音書5章の43節から48節までお読みいたします。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。でそれでこそ天におられるあなた方の父の子供と子供になれるのです。天の父は悪い者にも良い人にも、悪い人にも良い人にも、太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。これに続きまして、もう一つですね、ヨハネの第一の手紙の4章の9節から21節まで、少し長いですが読ませていただきます。ヨハネの第一の手紙4章の 7節からお読みします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。で、それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは、御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって、神が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら、私たちもこの世にあって、キリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら、恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。アメン。それでは、オズワルド先生から続いて、全く、愛に生かされるという題で説教いただきますが、その前に講師の紹介、オズワルド先生の紹介を短くさせていただきたいと思います。昨年に続いて、 この先生、大空先生がお招き、来ていただいたことのようであります。で現在は、フランシス・アズベリー教会の伝道師、アズベリー神学校の旧約学特別講師を務め、米国合同メソジスト教会の教職として全米で幅広く政界説教、講演、著述活動をしておられるそうであります。でテイラー大学、またアズベリー神学校、ブランディス大学に学ばれまして、哲学博士の称号を持っておられます。で専門はヘブル語、古代中東におけるヘブライ宗教の成立ということで、またイザヤ書の公開は有名だそうであります。カレン夫人との間に3人のお子様がおられる、こういう方でございます。それでは先生から説教いただきます。先生よろしくお願いします。
Good evening.
皆さんこんばんは。
It's good to see each of you here.
お一人お一人の顔が見えてとても嬉しく思います。
And I pray that you will receive a message not from me, but from God this evening.
私が祈るのは、今晩皆さんがメッセージを私個人からではなくて、イエス様から受け取ってくださることです。
In the book of 1 John,The apostle gives three evidences of true Christian faith.
ヨハネの手紙第一を見ますと、ヨハネは本物のクリスチャン信仰の証拠として三つのものを挙げております。
The first is obedience to God's word.
第一は神の御言葉への従順です。
The second is love.
第二は愛です。
Love for God and love for others.
神を愛し、人々を愛する愛です。
And the third is belief in the deity of Christ.
そして第三番目に神に対する信仰です。
He repeats all three of these twice.
彼は手紙の中でこの三つをそれぞれ二回ずつ繰り返しております。
But then he goes back and emphasizes love yet a third time.
しかしその後で愛についてだけはもう一回強調しているのです。
Why does he do this?
なぜそんなことをするんでしょうか。
It is not because love is more important than the other two.
愛が他の二つに比べてより重要であるというのではありません。
Clearly, to John, all three are equally important.
ヨハネはこの三つを等しく重要に扱っております。
But it is because love is the key to the other two.
その理由は愛がわかると他の二つがわかるということです。
The world can produce the others.
他のものはこの世であっても作り出すことができます。
It can produce religious ecstasy.
宗教的な高揚感をこの世は作り出すことができます。
It can produce total commitment.
自分を捧げる献身だって作り出すことができます。
It can produce good works.
良い働きをもそうです。
But it cannot produce self-denying, self-giving love.
しかしこの世が作り出せないのは自分を犠牲にし、自分を差し出す愛なのです。
Thus, love is the very hallmark of Christian faith.
ですから、愛というのは、このキリスト教をキリストたらしめる印と言ってもいいと思います。
Remember what Jesus said to his disciples on that last night.
イエス様が、この地上で最後の時間を弟子たちと過ごしたことを思い出されるでしょう。
By this,All men will know that you are my disciples.
イエス様は言われました。このことによって世はあなたが私の弟子であることを認めるであろう。
Not that you have true doctrine.
あなたが間違いのない教理を持っているからではなくて。
Not that you have fanatical faith.
あなたたちの熱狂的なその信仰心によってではなくて。
But that you have love.One for another.
あなたたちが互いに愛し合うその姿によってだとイエス様はおっしゃいました。
That is the character the world cannot duplicate.
この愛というものがこの世がコピーして真似のすることのできないキリスト教だけの特質です。
Why should love be the hallmark of Christian faith.
なぜ愛がキリスト教信仰の印とまで言うことができるんでしょうか。
And John answers that question for us in this passage.
ヨハネは今日お読みした箇所でその質問にきっちり答えています。
Because God is love.
神が愛だからですと言っています。
And unless his disciples manifest his character, they are not his disciples.
もし神様のお弟子さんが神様のご性質を表していないとすれば、神の弟子とは言えないでしょう。
But many of us find this command very difficult.
しかし私たちはこの命令を非常に難しいなと思って受け止めます。
We don't even like many of the people around us. How can we love them?
私たちは周りにいる人々が好ましくないと思っているのになおその上愛するなんてことがどうやったらできるんでしょうか。
And then John says, our love must be perfect.
さらにヨハネは私たちの愛は完全でなければいけないなどと言うのです。
How can this be for us?
私たちにどうしてそれが可能になるんでしょうか。
Our first problem is that we do not understand what love is from the biblical point of view.
問題の第一は、私たちが聖書が語っているように愛という言葉についての正しい考えを持っていないことによります。
Interestingly, in both testaments, the word that is used is unique.
旧約聖書も新約聖書もこの愛に当てられている言葉というのは非常にユニークな言葉です。
In the Old Testament, the word for love is unknown in any other Semitic language.
旧約聖書に愛とされているその言葉は周辺のセム語を話す民族のどこにも見当たらない特別な言葉です。
That's very unusual.
それはとてもありえないことです。
Most of the Hebrew words have cognates in other Semitic languages.
ヘブル語のほとんどの言葉はその周辺のセム語の言葉と共通のものだからです。
But not this one.
しかし愛だけは違います。
It occurs more than 250 times in the Old Testament.
そして旧約聖書の中にその言葉は250回以上も出てきます。
And it describes the character of God.
神の性質を表す言葉です。
I'll come back and say something more about this in just a moment.
もうちょっとしてそのことについて述べたいと思いますが、
But the same situation is true in the New Testament.
同じ状況が新約聖書においても言えるのです。
The Greek language has three common words that can be translated love.
新約が書かれたギリシャ語には愛を表す3つの言葉が通常使われております。
There is storge, which is the love of a mother animal for her young.
第一にストルゲーと言われる愛、これは動物の母親が子供に対して持つ母性と言えるような愛です。
There is phileo, which is the affection of friends for one another.
フィレオという愛は友人への親愛と言える愛です。
And there is eros.
そしてエロスという言葉があります。
We today have made this sexual love.
今日人々がエロスと聞くと何かこう性的な愛を連想するようですが、
But the Greek idea is deeper than that.
しかし元々のギリシャ語のアイデアというのはもっともっと深い意味があります。
It is love which is based on supply of need.
これは必要が満たされるっていうところにおいての愛です。
So I love my wife because she supplies certain needs.
私は私の妻を愛します。なぜなら妻は私の必要を満たしてくれるからです。
And she loves me because I supply certain needs.
彼女も同じようにします。私が彼女の必要を満たしているからです。
But there is a fourth word in the Greek language.
しかし、ギリシャ語には四つ目の言葉がありまして。
It is not nearly as common as these other three.
さっきの三つと比べるとこれはあまりよく知られていなかった言葉です。
And it refers to the idea of doing something for someone, in a disinterested way.
この言葉の意味は、誰かのために何かをしてあげる、でもその人にはあまり関心がないんだけれども、といった言葉です。
That is the word that the New Testament chooses to use.
で、その言葉を新約の記者たちは神の愛を表すために採用したわけです。
It is the word agapao.
アガパオという言葉です。
And what they have done is taken this empty container, as it were, and filled it with a new understanding.
新約の記者たちがしたのは、言ってみればこの空っぽの入れ物のようなその言葉の中に神様の意味をいっぱい詰め込んだということです。
Because what the New Testament is describing is not merely disinterested, it is self-giving, self-denying love.
新約で神の愛について語られているのは、その無関心なというようなことでは全くなくて、自分を差し出す自己否定的な愛だからです。
And just as in the Old Testament world, this is an unknown idea in the New Testament world.
そして旧約においても、その愛を表す言葉が当時よく知られなかったと同じように、新約においても状況は一緒でした。
So as the Hebrews had to coin a word to explain what they had discovered in God.
ですからヘブル人は彼らが彼らの神に見出したその愛を新しい言葉を使って表現したわけです。
The New Testament writers had to take this rather rare kind of empty word to for their understanding.
新約の記者たちも、そこにあったあまり深い意味のない言葉を持ってきて、そこに神様の意味をいっぱい詰め込んだわけです。
Now, what is this understanding of love that both testaments share?
この新旧両方の聖書に書かれている愛が私たちに伝える意味というのはどんなものでしょうか?
For most of us, when we think of love, we think of an overpowering emotion, infatuation.
私たちが愛という言葉を聞いたときに、おそらくこう何かに夢中になる、うっとりするといったそんな情景を思い出すと思います。
But that is biology.
でもそれは生物学的な愛と言えます。
That is not love.
それは愛ではない。
Not love as the Bible understands it.
少なくとも聖書が言っている愛ではないのです。
What is love as the Bible understands it?
聖書が言っている愛というのは一体何でしょうか?
It is to choose the best for another at whatever cost to yourself.
それは誰か他者のために、たとえどんな犠牲を払ってもその人のためになることを私は選ぶという選択です。
Let me say that again.
もう一度言いましょう。
To love is to choose the best for another at whatever cost.
愛というのは、それが私にどんな犠牲を伴っても、他者のために、その人の最善になることを私が選んでするという選択です。
Where did this idea come from?
この考えは一体どこから来たんでしょうか?
First the Hebrews, and then the New Testament Christians saw in God one who chooses the best for us, no matter what it costs him.
まず旧約のヘブル人たちが、そして新約の記者たちが、神様の中に、神様が自分たちに最善を与える選択をされたという神の行為の中にその愛を見たのです。
They did not find that in any of the gods.
彼らは神々の中にその愛を見つけたんではありません。
The gods are simply human beings written large.
神々っていうのはもともと人間なんです。人間を神格化して、祭り上げたものが神々です。そして私たち人間はそんな自分にどんな犠牲を払っても誰かのためにベストをするというようなことはいたしません。
Early in Karen's and my marriage, a wise man spoke to me.
私と妻カレンが結婚したばかりの頃ですけれども、一人の賢い人が私にこう言いました。
And he said this.
彼はこう言ったんです。
I think I began to truly love my wife.
私が私の妻を本当の意味で愛し始めたのは、
On a day when all the feelings were gone.
熱々の感情がみんな冷めてしまって、
And she asked me to do something for her that I did not want to do.
彼女が自分のために私があまり気乗りしないことを頼んで、でも私がそれを彼女のためにやってあげた時だ。
And I did it.
私はそれをしたんです。
I think I began to love her that day.
私はその日から本当に妻を愛し始めたと言えます。
That is supremely illustrated in the cross.
このことはイエス様の十字架に最高の形で表現されています。
Jesus did not go to the cross because he felt all warm and affectionate.
イエス様は十字架に私たちに対するほんわかした気持ちを持って死んでくださったというのではないのです。
He did not go to the cross because he had sentimental feelings about us.
何かおセンチな気持ちを持ってイエス様は十字架に死なれたということではないのです。
He was dying in horrible agony.
イエス様は苦しみもがきの中で死んでいかれました。
But he chose the best for us.Even though it would cost him his very life.
しかしたとえ彼の命がかかっているとしても、イエス様は私たちのために最善を選択してくださったのです。
That is love.
それが愛です。
But how can you and I make a choice to love like that?
しかしそのような愛を一体皆さんや私たちがどうやって選択することができるんでしょうか?
For the fact is that when it comes to love,Most of us are like a bankrupt bank.
実際のところはですね、私たちがそういった愛を考えるときに、自分たちはちょうど倒産した銀行のようなものだと思います。
There have been too many withdrawals and not enough deposits.
お金がどんどん引き出されるのに、預け入れが全くない。
Others want us to love them when we are left feeling that no one has really loved us.
他の人々は私から愛を求めているのに、誰も私に愛を与えてくれない。私たちは何とか愛そうとするけれども、でもついにそれはできなくなってしまう。
We are like、a glass of water.
私たちはちょうどコップに入った水のようなものです。
The glass is half full.
コップが水が半分まで入っています。
And we say to the glass, all right, overflow.
コップに向かって言います。OK、溢れ出なさい。
You're not trying.
十分に努力してない。
You can do this.
あなただったらできる。
We really believe in you.
信じてるよ。
Overflow.
溢れ出なさい。何が起こるでしょう。
What is the problem?
問題は何ですか?
You say, Oswald, A glass cannot produce water.
皆さんは先生、コップは水作り出せないんですよっておっしゃるでしょう。
Ah.
ああ、そうだったね。
We're like that.
私たちは同じです。
I should love. I ought to love.
私は愛さなければならない。愛すべきである。
And I'm trying so hard.
一生懸命一生懸命挑戦する。
But I cannot do it.
でもできない。
How will we get this glass to overflow?
どうやったらこのグラスが溢れ出るようにできるんですか?
Let's put it under a waterfall.
滝の水のところへ持っていきましょう。
Will it overflow now?
溢れ出ますか?
Yes, the problem will be to keep the bottom from being blown out of it.
溢れ出ます。でも時々底が抜けてみんなこぼれ落ちちゃうようなこともありますが。
Oh, this is what God wants to do for us.
これが神様が私たち一人一人に願ってらっしゃることなのです。
Like、
神様は大きな滝になって私たちを神の愛で浸したい、満たしたいと思ってらっしゃる。
So、
そして私たちを通して神の愛がこの世に溢れ出ていく。
Why do so many of us not feel loved by God?
しかし、私たちの多くがこの神様に愛されている気がしないと感じるのはなぜでしょうか?
Because we have never surrendered to it.
それは私たちが神様に明け渡していないからです。
You say, Oswald, what are you talking about?
皆さん、先生、何言ってるかよくわからないとおっしゃいますか?
I want God to love me.
私は神様の愛を受けたいと思ってます。
What do you mean surrender to God's love?
明け渡すなんて関係があるんですか?
Most of us are unable to receive God's love because we think we have to deserve it.
私たちが神様の愛を十分に受けきれないのは何か自分に価値がないと愛されないと考えているからです。
Oh, God cannot love me. I am such a mess.
私はもう生活こんなめちゃめちゃでこんな人間神様愛してくれないでしょうって思ってます。
I have so many problems.
もう生活の中いっぱい問題がある。
But I'm going to do better.
まあ、でも、なんとか私頑張ってますよ、神様。
We think that if we just do enough good things, there will be a day when we deserve God's love.
もし私たちが十分に良い働きを神の前にするならば、ある日、神様はこの私も愛してくださると思っています。
I want to say to you, that day will never come.
しかし、その日は一度も来ることはないのです。
None of us can do enough good things to deserve the love God wants to give us.
神の愛を勝ち取るほどの良い技を人がすることはできません。
We have to allow him to love us.
神様が愛するっていうことをただ受け入れるだけなのです。
Knowing that we don't deserve
it. 私がそれを受ける価値がないと知ることなのです。
Knowing that we can never deserve it.
そんな日は永久に来ないと知るのです。
But simply allow him.To pour himself over us.
神様が注ぎたい愛をどうぞこの私に注いでくださいと自分を開くのです。
Believe that he does love you.
神様はこの私を愛しておられるのだと信じることです。
And allow him to demonstrate it to you in his way.
そして神様の表し方で神の愛をこの私に示してくださいとお任せするのです。
Sometimes we say to God, if you love me, prove it my way.
私たちが言うのは、神様、もしあなたが私を愛してるんだったら、私がわかる方法でそれをわからせてくださいと言います。
But that is to make him an idol.
しかしそれは神を偶像とする行為です。
You serve me, you do things my way.
あなたが私に使えなさい。私のやり方にあなたが合わせなさいと言ってるんです。
But say, oh God, I do believe you love me. Show it to me in your way.
しかし、神様、あなたが私を愛してくださっていることをわかる。それをあなたの方法でこの私に示してくださいませんかというのです。
He will do it.
神様はしてくださいます。
Often in a very surprising way.
時々私たちもびっくりするような方法で神はしてくださいます。想像もしていなかったような方法。
But suddenly you hear his voice saying, "See, I love you."
そして気がつくのです。神が支えておられます。ほら、私があなたを愛しているだろう。
Then in the wonder of that moment, you will have love to give away.
そして驚きにも満ちて私たちはその愛を今度は渡していくことができるのです。
A number of years ago, I was speaking on the love of God to a small group in a church.
今からもう何年も前に、私はある小さなグループの集会で神様の愛について説教をしておりました。
And I knew I was in trouble with one woman in the congregation.
説教しながら、会衆の中の一人の女性と自分はちょっとまずいことになってるなという感覚があったのです。
You say, how do you know?
どうやってわかるんでしょうか?こういう格好をして聞いていたわけです。
What do you think?
どう思いますか?
I was in trouble.
私は困ったところに立っていたわけです。
When I finished the talk, she came forward to speak to me.
集会が終わりまして、彼女が前に進み出て私と話したいと言いました。
She was rather tall and thin.
彼女は背が高くて痩せた女性でした。
With a severe look about her.
で、そして厳しい目を私に向けました。
And she said to me, "Are you saying I have to love my husband?"
先生、あなたは本当に私が私の夫を愛せよっておっしゃるんですか?
Now, I'm not a very good counselor. I think about the right thing to say too late.
私はまあカウンセラーとしてはあまりうまくない人間で、だいたい後になってからああ言えばよかったと思うような人間なんですが。
But that day, I think I was especially in tune with the Holy Spirit.
しかしその晩は私と聖霊はこうチューニングが合っていたんだと思うんですね。
And I looked back at her and said, "No, I'm not saying you have to love your husband."
私は彼女の目を見て、いや、あなたが夫を愛さなければならないなんて私は言いませんよ。
But I am saying you may love him if you want to.
私が言いたいのは、あなたがそうしたいと思うならば、愛することができるかもしれないよということです。
Do you want to?
で、あなたはそれしたいですか?
She said, "Let me tell you about my husband."
彼女は言いました。私の夫について少し話をさせてください。
And she told me the story of a man who was clearly on the brink of severe emotional illness.
そして彼女の夫のことについて話すには、その夫は非常にこう精神的に不安定な夫であったというのです。
He did not abuse her physically, but he did abuse her every other way.
肉体的な暴力こそしませんでしたが、その他あらゆる形で彼女は、DV を受けていたわけです。
And when she finished, she said to me again, "Are you saying I have to love that man?"
自分の話をすべて話し終えて彼女は言いました。それでもあなたは私の夫を愛しなさいって言うんですか
？I said no.
言いませんよ。
But I am saying you can be the love of Christ to him.
私が言いたいのは、神イエス・キリストの愛があなたから流れ出ていくようにあなたすることはできますよということです。
Do you want to be that?
そんな風に自分が用いられたいですか
？And she said.Oh, I don't know.
わかりませんと彼女は言いました。
And we talked.
しばらくまた話をした。
And finally she said, I don't know what else to do. Yes, if Christ will pour his love out on me, I'll give it to him.
もう最後になって私は何をしたらいいかわからない。でも、イエス様がイエス様の愛を私に注いでくださるならば、その愛を彼女に注ぎ出してあげよう、そう思いました。
So we prayed together.
そして2人で祈ったのです。
And she left.
彼女は集会を帰っていきました。
And we finished the services and I went back home again.
集会が終わって私は自分の家へと向かいました。
And I wondered what had happened.
その後何が起こったのかなと思っていました。
About 2 years later, a letter came to my desk.
2年ほど経って、一通の手紙が届きました。
When I saw the return address of that city, I thought of her.
その差出人の死を見たときに、あの女性だとピンときました。
And indeed it was from her.
そして確かにその女性からの手紙だったのです。
She said, "You will not remember," and reminded me.
彼女は、先生は私のことを覚えてらっしゃらないでしょうけど、と書いてました。
She said, "I had to write to you and tell you it's all true."
しかし先生、あなたがおっしゃったことは本当に真実でしたと書きたくて手紙をしたためたのです。
God has given me a love for my husband I never imagined possible.
神様は私がもう想像もしなかったような仕方で私の夫を愛する愛を神が私に注いでくださったんです。
But my special reason for writing to you now is that
でも今日この手紙を先生にお書きしたのは
3 weeks ago, he committed suicide.
3週間前に夫が自殺したのです。
And if Jesus had not poured his love out on me, I would be a suicide today, sure that my hatefulness had been the thing that killed him.
もしあの日イエス様が私に愛を注いでくださらなかったら、夫の自殺を見て私も後を追ったでしょう。私が夫を苦しめたんだと思ったでしょうから。
But it is not true.
でもそうではありませんでした。
Christ kept his promise.
イエス様は御言葉を守ってくださったんです。
I like that story because it does not have a sentimentally happy ending.
私は一つの理由でこの話が好きです。というのは、そのセンチメンタル、おセンチなこのハッピーエンドで終わっていない話だからです。
Sometimes we preachers suggest that if you do what Christ says, everything will be easy and happy.
時々説教者がもし皆さんがイエス様に従ったらもうすべてのものが幸せにハッピーになりますよと言ったりするでしょう。
That's not true.
本当にそうでしょうか。
He will keep his promise.
イエス様は約束守ってくださいます。
And he will make us more than conquerors.
そしてイエス様は私たちを圧倒的な勝利者にしてくださいます。
His love will pour over us and through us to a lost world.
イエス様の愛がまず私に注がれて、それからこの世に私を通して注がれていくんです。
But perfect love?
でも完全な愛なんですか?
Surely not.
完全じゃないでしょう。
No one is perfect.
誰も完全じゃないですから。
Surely the Bible doesn't really mean what it says.
聖書がそう書いてあるからって言って本当にそう言ってるわけじゃないでしょう。
But it does mean what it says.
しかし聖書はその書いている通り意味しているのです。
And our problem is to understand what it is saying.
問題は私たちがそれを誤解しているところによります。
We think of perfect in the sense of flawless.
私たちが完全という言葉を聞くときにそれは完璧という理解をします。
Like a perfect diamond.
完全なダイヤモンドといったら、
But that's not what the Bible is talking about when it uses this word.
でも聖書が完全という言葉を使うときにその完全なダイヤという完全とは違うんです。
It is talking about something that is complete, that is whole, with no part missing.
聖書が言う完全という概念はそれが一体一つである全部揃っている何一つ欠けていないという意味です。
The concept comes from the Old Testament.
その概念は旧約聖書からやってきますが、
When the Bible says that we must give God a perfect lamb.
聖書が、完全な子羊を神に捧げなさいというときに、
What does it mean by that?
どんなことが意味されているでしょうか?
It does not mean an absolutely flawless lamb.
その子羊にかすり傷一つないといったことを意味しているのではないんです。
The kind that would win some prize in an agricultural show.
私たちが何かこう農業の賞みたいなこのですね、行った時に、素晴らしい作品が表彰されるようにではないのです。
It's talking about a lamb that is complete.
聖書が言っているのは、この、何一つ欠けのない子羊という意味です。
Four legs, not three.
足は4本ある。3本足の子羊はないということです。
Two eyes, not four.
目は2つで4つもないということです。
Wool, not bald.
毛がいっぱいある子羊でそうではないということではありません。
It is all that a lamb should be.
子羊なら備えているものがみんな欠けなくそこに揃っているというのが完全ということです。
And that's what the Bible is offering to us.
それが聖書が私たちに差し出している完全という意味なのです。
Our choosing the best for another may be all that God ever planned for in us humans.
私たちがどんなに努力をして完全な行為を誰かに示すとしても、それは聖書が言っているような標準にあるいは届かないのかもしれません。
So what is whole or complete love?
でもそれならば一体の愛、欠けのない愛というのはどういうことでしょうか?
Look at the context in Matthew chapter 5.
最初に開いたマタイ5章のその文脈をご覧になってください。
Matthew 5:48 has frightened Christians for 2000 years.
マタイ5章の48節、あなた方は神が完全なように完全でありなさいは2000年多くのクリスチャンたちを震え上がらせてきた御言葉です。
You must be perfect as your Father in heaven is perfect.
天の神様が完全なように、あなたも完全になりなさいですって。
How is that possible?
どうやってそれが可能なんですか?
How can I be as perfect as God?
私が神様みたいに完全になれるわけがないでしょう。
But look at the context.
でもそこに書かれていることを注意深く見てください。
The context is talking about love.
そこに愛が何かが書かれています。
And Jesus says, if you only love those who love you first,How are you different from the tax collectors?
イエス様はおっしゃっています。もしあなたのことをまず相手が愛してくれている、そういう人をあなたが愛したからといって、それが何になるんでしょうか?
If you only love those who love you in return, how are you different from the sinners?
もし私が愛する人が何かお返しをくれると分かっている人に愛するんだったら、この世の愛とどこが違いますか?
What is he saying?
そこで何が言われてますか?
Love.That depends on the love of another is incomplete.
相手に依存して相手によって左右される私の愛というのは不完全な愛です。
But love that is given regardless of the other is complete in itself.
しかし相手がどうであれ、受け手がどうであれ、私がその人を愛するという愛ならばそれは完全な愛なのです。
And that's what Jesus is saying about God's love.
それがイエス様が神の愛について語ってらっしゃることです。
God's love is complete in itself.
神様の愛はそれ自身で完全なものです。
It did not wait until we loved him first.
神様は私たちが神を愛するようになるまで待って愛したのではありません。
It began on its own, out of his own heart.
神様ご自身の心からまず愛が溢れ出てきたのです。
And it did not depend on whether we loved him in return.
私たちがお返しに神様を愛するようになるかどうか、それは関係がなかったのです。
It was complete in itself.
神の愛はそれ自身が完全であったのです。
Now, is this a perfect circle?
この指で作った円はこれは完全な円ですか?
Probably someone says no.
多分何かの人は、いや、完全じゃないでしょっておっしゃるでしょう。
Because every arc is not exactly the same degree.
この指で作った円の弧はみんなそれぞれ全くコンパスのような円ではないからです。
It is not flawless.
これは完璧な円ではありません。
But it is perfect.
しかしこれは
It is complete.
完全な欠けのない円なのです。
If I only love those who love me first,My love is incomplete. It is imperfect.
もし、私のことを愛してくれる人を私が愛するのは、この半円のようなもので、これは一つの愛、完全な愛ではありません。
If I only love those who love me in return, my love is incomplete. It's imperfect.
お返しがあると分かっている人をだけ愛する愛は、これも半円であって、完全な愛ではない。
But if something happens in my heart and I am able to love those who do not love me,
しかし私の心の中に何かが起こって私のことを愛してくれない人を私が愛するとしたならば、
and I say again, when I say love, I do not mean to feel warm and sentimental.
もう一回繰り返しますけれども、今晩愛っていうのは何かほんわか温かいロセンチな気持ちのことを言ってるんではなくて、
If I am divinely enabled to choose the best for every person I meet,
神様のお力によって力を得て私が誰かのために愛を表すことを選択するとしたならば、
that love is complete in itself.
その愛はそれ自身完全な縁、愛ということができます。
Oh, that's what God is talking about in the Gospel of John and the letter of John.
ヨハネの手紙で神様が語っていらっしゃるのはその愛のことです。
But this does not imply flawless performance in our choosing the best.
しかし、この言葉は私たちが何かしたときにその行為自体に間違いがないということを含んでいるのではありません。
A famous evangelist in the United States was getting ready to go away on an evangelistic trip.
アメリカの有名な伝道者が、これから伝道旅行に出ようと家を立つその日の朝が来ました。
He was standing in the kitchen talking to his wife.
台所に立って彼の妻にこう言いました。
And he was looking out the back window.
台所の窓から庭が見えておりまして、
Toward a couple of bushes in the backyard.
そこに庭に生えているこの小さな木が、2本、生えていた。
He had been trimming them over the years, but they never really achieved a pleasant shape.
その伝道者がハサミを取って、その木を、まあ、刈り込んで何年もしたんですけれども、どうもいい形にならない。
He said to his wife, when I get home, I'm going to cut down those two bushes.
彼は奥さんに言いました。私が伝道旅行から帰ってきたら、あの2本の木、切ろうと思ってるんだ。
He went off on the journey for a couple of weeks.
彼は 2,3 週間の伝道旅行に家を離れました。
And at the end of that time, came back home, on the train.
そして旅行伝道が終わって電車に乗って家に帰ってきた。
And as he stepped off onto the platform, his young son came running toward him.
電車を降りますと彼の一番下の息子がお父さんに向かって走り寄ってきたんです。
He was about 10 years old.
10歳ぐらいの男の子です。
He threw himself into his daddy's arms and said, Oh, daddy, I love you.
彼はお父さんの胸にこう飛びつくようにして、お父さん、僕はお父さん、愛してるよと言いました。
And his father said, Oh, son, I love you.
お父さんは、おお、息子よ、私もあなたを愛してるよ、と答えたんです。
And the boy said, Daddy, do you know how much I love you?
彼は言いました、お父さん、僕がお父さんのことをどれだけ愛してるかわかる?
And he said, No, son, how much?
わかんないよ、どのぐらいなの?
He said, Those two old trees you wanted to cut down, I'd cut them down.
お父さんはさ、切りたいって言ったら2本の木があるでしょう。僕が切ってあげたよ。
Now in front of the house were two beautiful fir trees.
彼の家の表玄関に美しい松科のスプルースという木が2本生えていました。
And he said, Which trees, son?
お前、どの木を切った?
Oh, those two in the front of the house.
もちろん、うちの前にあるの木さん。
He said, What did I say?
彼は何て言ったでしょうか。
Did I say, You fool, why can you never do anything right?
なんてバカなやつなんだ、そんなこともう二度するな、と私が言ったでしょうか。
What's the matter with you? Why don't you ask before you do things?
なんでそんなことするんだ、まず私に聞いてからやるよ、って言ったでしょうか。
He said, No.
彼はそうじゃない。
I hugged him all the tighter.
その息子をぐっと握りしめて。
Said, Son, I wouldn't give $1 million for you.
もう、前にだったら100万ドルだってあげたいぐらい愛してるよ、と声をかけたんです。
Thank you for loving your daddy.
お前のお父さんをそんなにまでして愛してくれてありがとう。
Thank you for wanting to please him.
私を喜ばせようとしてくれてありがとうね。
Was his love flawless?
彼の愛は完璧な愛でしたか?
Was it perfect?
それは完全な愛でしたか?
Yes.
完全な愛だったの。
Yes.
そうです。
Yes.
そうです。
But how is it possible?
でもどうやったらそれが私たちに可能なのでしょうか?
John tells us that God abides in us and his love flows into us.And through us.
ヨハネはこう言っています。神様が私たちのうちに宿ってくださるその時に神の愛が私たちに満ち溢れ、そして溢れて出るのですと言いました。
He does this, as John tells us, through the Holy Spirit.
それは聖霊によってなされるのだとヨハネは言っています。
The good news of the Christian faith is that, as we've heard already this evening, Christ lives.His life through us.
私たちクリスチャンの信仰にとって本当に喜ばしい福音はイエス・キリスト様が私たちのうちに住んでくださってこのお方の愛が私たちを満たしそして満ち溢れてくださるというそのことです。
If you're a Christian tonight, you have the Holy Spirit.
もし今晩皆さんがクリスチャンであるならばあなたには聖霊が満ちていらっしゃいます。
You have all the Holy Spirit.
すべて、聖霊のすべてを皆さんは持ってらっしゃる。
If that glass is half full of water, it has all that water is.
もし、グラスに水が半分しか入ってなかったら、それがそのグラスに入っている水の全部です。
You have all the Holy Spirit if you're a Christian.
もし、皆さんが聖霊をうちに宿してくださってるんだったら、たとえそれが半分であったとしても、それは聖霊のすべてをいただいているんです。
But here is the question.
でもここに質問が出てきます。
Does he have all of you?
聖霊なるお方はあなたのすべてを受け取っていますか?
Is he filling you?
彼はあなたの心を満たしていらっしゃいますか?
When he fills us, he delivers us from fear.
聖霊なるお方が私たちを満たしてくださるときに私たちの心の恐れが取り除かれます。私は神様を愛しお返ししなければいけないという恐れからも解き放たれます。
聖
霊が私たちを満たしてくださるときにこのプライドからも解き放たれます。
I will look foolish if my love is rejected or ignored.
もし私が誰かを愛してそれが受け取られなかったらもうバカみたいなもんでしょう。
He delivers us from greed.
また、聖霊は私たちを欲からも解放してくださいます。
I want to receive your love without giving up any of mine away.
私は神様の愛だったら何でも受け取りたいけど自分は何も手放したくないという欲。
perhaps most of all, he delivers us from unbelief.
多分皆さんのほとんどに関わるのは不信仰からの解放ではないでしょうか。
Oh, I'm a special case. God can't do for me what he has promised.
私はもうなんか特別なケースだから、たとえ神様は御言葉に約束していても、私にはそれは成り立たないと言うんです。
What the Holy Spirit does when he fills us is to, as he fills, lift out all those things that were there.
聖霊が私たちの心を満たしてくださるときに、すでにそこにあったいらないものを聖霊なるお方は心から追い出してくださると言えます。
The question is, will we allow his love to pour over us and fill us so that we can pour it out?
私たちは聖霊様に私の心を満たしていただきたいと本当に願っているでしょうか。そして聖霊の愛が私を通してこの世に溢れ出ることを願っているでしょうか。
And John says that when we allow that to happen, a real confidence of our salvation is given to us.
ヨハネは手紙の中で、もし私たちがそのことをするならば、そこで私が救われているという救いの確証も与えられるのだということです。
I mentioned when speaking to the pastors this evening that I, as a young person, lacked the assurance of my salvation.
今晩、牧師先生たちとの夕食会でも明かししたことですけれども、私がまだ若い子供の頃、クリスチャンではありましたけれども、救いの確信がなかったんです。
It was because I thought I had to be good enough for God.
私は神様の前に十分良い少年ではないと思ってたからです。
But when the Holy Spirit filled me,
しかし聖霊が私を満たしてくださったときに、
When I experienced his love pouring out of me onto the world.
そして聖霊なるお方がこの私を通して神の愛をこのように注ぎ出してくださったのを見るときに、
I knew I'm a child of God.
私は知りました。ああ、私も神の子供だと。
That's what John is talking about when he says perfect love delivers us from fear.
これがヨハネが手紙の中で、全き愛は恐れを締め出しますと言っていることの意味なのです。
When God's love is working through us, we know whose we are.
神様の愛がこの私を通して流れ出てくるときに、私は私が誰に属している人間かを知るでしょう。
The world desperately needs God's love.
この世は神の愛を本当に必要としています。
How will it receive it?
どうやったら得られるんでしょうか?
When it deserves it?
受けるに値する人間になった時ですか?
No.
そうではない。
It will receive it when we who have not deserved it.
私たちのように神の愛を受けるに値しないようなものに神の愛が注がれて、それがこの世に注ぎ出されてきたときに、この世は神の愛を見るのです。
Oh, they have treated me with disrespect.
ああ、クリスチャンの人たちが私を扱い方はちょっと違うな。
When they learn better, I will treat them better.
ああ、彼らがそうするんだったら私もそんな風にしてみたいな。
That's imperfect love, isn't it?
ああ、それは不完全な愛と言えます。
No, no. Christ loved us when we were yet sinners.
キリストは私たちがまだ罪人であった時に私たちを愛してくださいました。
And he wants to pour that same love through us to a lost world.
そしてその同じ愛を私たちを通してこの世に注ぎ出したいと思っていらっしゃるのです。
John Wesley said, If in seeking entire sanctification, you aim for less than perfect love, you aim too low.
ジョン・ウェスレーはこう言いました。もし皆さんが全く清めを求めているとしたら、全く愛を求めるんでなければ、それは狙いが少し低すぎる。
And if you aim for anything more than perfect love, you have aimed too high.
もし全く愛以上のものを目指しているとしたら、その目標は高すぎる。
What is it to be holy as God is holy?
神が清いようにあなたも清くなれとはどんなことでしょうか?
It is nothing less and nothing more than to love as he loves.
神が私を愛してくださったように愛するということ以上でも以下でもないのです。
Will you surrender to his love?
神様の愛の前に皆さんご自身を明け渡しませんか?
Will you allow him to love you not as you should be, but as you are?
あなたが神に愛されるようになったから愛するという愛ではなくて、今あなたがあるがままに注いでくださる神の愛をお受けになりませんか?
And will you allow him to give you perfect love?
そして神様によってあなたの愛がこの聖書が完全という愛になるようにしていただきたいと思いませんか?
Japan is dying for those who will love.
今日本の国は愛に飢え渇いていると言ってもいいと思います。
Let us pray.
お祈りしましょう。
The secular song from years ago said, "What the world needs now is love, sweet love."
この世の流行歌で数年前に、今世が求めているのは本物の愛だ、美しい愛だという歌がありました。
The secular world knows that love is needed.
この世がそんな愛を必要としているということをちゃんと分かっているのです。
But it has no source for the kind of love the Bible is talking about.
しかし彼らが考えている愛というのは、今晩聖書が語っているとお話した愛ではちょっと違うのです。
Oh God, we know that source.
でも私たちはその愛の源を知っています。
It is you flowing to us through the cross.
その愛はあなたご自身です。そしてイエス・キリストの十字架から溢れ出たものです。
Come and fill us with yourself.
どうか今日この私のところに来てください。そしてこの私を満たしてください。
Not for our sakes.
私のためにというんではなくて、
But for the sake of a lost world.
この失われた世のために私を満たしてください。
Give us your love.
あなたの愛を私たちに与えてください。
The love that is complete in itself.
愛それ自身が完全と言われるような愛をどうぞお与えください。
Enable us to choose the best.
人のために最善を選ぶようなものとなっていけますように。
To choose the best for everyone we meet, whatever the cost to ourselves.
私たちが出会うどのような人が、そこにどんな犠牲があったとしても愛を選んでいくようなものにこの私がなれますように。
That is impossible unless you do it in us.
あなたが私たちのうちになしてくださるんでなければそれはできません。
We surrender to your love, O Lord.
ですからあなたの愛に今晩私を明け渡します。
And we believe you to fill us with yourself.
あなたご自身でこの私を満たしてくださることを信じます。
In your name we have prayed.
イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。